ということでね、うん、お送りしておりますけれども、うん、まあ、あの純粋な気持ちっていうのは失いたくないですね。
そうですね、うん、まあ、いくつになってもそうありたいものですよ、
いや持ってるで持ってます、そんなこと
持ってますよ。
ほんまですか、うん、中川さんはこうなんか可愛い可愛いみたいなあんま言わないですよね。
そうですか、
あんまりこう例えばキャラクターもののね、うん、ものを見て可愛いとか、うん、そういうのもあんまりないでしょ感情的には。
そういうことを言う機会はないですね。
あ、機会はね、
うん、だってラジオで、じゃあ今日はポムポムプリンを紹介します、キャーかわいいみたいな番組やってませんから。
いや、やってもいいですよ、ボックスのコーナーで、うん、情報ボックスのコーナーで、
ね、だからいつかゆるキャラ選手権をボックスで開いて、はい
は
い、
ね、タボくんですみたいなね、
そうそうそうそう、
TM レボリューションの
タボくんね、とか、
一人しか興味ない、
そういうことをやっても
いいかなとは思います。いい、うん、私もね、あの私なんかもうまさしくそういう気持ちがま分かんないタイプで、これ可愛いとか、
そうなんですか、
まあ、あんまりないですよ。へ、キャラクターも何もつけてないでしょ、
うん、なんかワニぐらい、
ね、ポロシャツ、おっさんが着るポロシャツやんかワニのポロシャツはまあ、まだ乳首透けてる、
うん、透けてる、うん、絶好調に
絶好調に大きくなってるから
大きくなってる、
なんなんやろねこれ、
なんなんです
か、気持ち悪いよね、
喋りながら何ですか、興奮してるんです
か、分かれへんね、興奮してるのかな無意識の興奮かな、やっぱり家でもちょっと気持ち悪がられてるけど
家でも、
子供がね、うん、まあまあ2歳ぐらいなんですけどもね、うんうんうん、あのまあもうテレビばっかり見てるんですよ。
へ
ー、ずっとテレビ、うん、テレビテレビで、うんうん、テレビっ子なんですけどね、
うんうん、
で、NHK でね、教育テレビで5分ぐらいのアニメみたいなんって結構いろいろあるんですよ。
ありますね、私の時代だったら、クレイアニメが、
あ、今でもやってます、クレイアニメ
やってます、
うん、なんか言葉がほとんどないようなね、うんうん、もう日本語なんかなんかわからんような、うん、
だから動きだけで表現するっていうね、
そうそうそう、今もうそんなにもうめっちゃ見てますし、うん、今見てるのはね、あの、うん、ミッフィーね、
ミッフィー、
ミッフィーなんとかなんとか、
まだやってるんですね、
ミッフィー、なんか素人みたいなね喋りで、
う
ん、あれちゃんとした声優さんなんでしょうね、多分子供っぽく演じてるんでしょうね、その辺の子スカウトしてきたんかなっていうような喋り方なんですけど、あれは
昔から多分そうですよ、
あ、したったらずな演出なんでしょうね、うん、多分、うんうん、
ミッフィーを表現してる、
そうそう、ミッフィーって言ってね、5分なんですけど、まあ、その5分のミッフィーを、うん、まあ100回ぐらい見てるんですよ、
100回、
ずっと見てるんです、 今見終わったんですよなんてことない話で5分落ちて、うん、さあ終わったなと、
一応落ちるんです、ね、
一応落ちるんですけど
じゃんじゃん、
いやまあうまくできてるわと思った、うん、またこれっつってペッまたミーフィーってパッと終わって、まあまあまあ面白いっちゃ面白いけども、さっき見たからなと思って、さあと思ったら、うん、これっつってずっと見てる、
あ、もう神よね、
そう、でもやっぱりね、うん、可愛いみたいなですね、うん、そういうウサギのキャラクターとか、
うん、
あのまあまあその例えば、まあ、ミッフィーに限らず何でもなんですけども、うんうん、例えば熊のなんとかみたいなキャラクターとかあるんですけどね、うんうん、プーさんじゃないですよ、なんかね、うん、熊のなんかいっぱいの熊のみたいな、
いっぱいの熊、
いっぱいの熊の交通のバスじゃないですよ、
満員のわけじゃない、
そう、満員の熊の交通のバスじゃないんですけど、うん、その熊のなんかねキャラクターのやつとか、
うん
うん、かわいい、かわいいとは言うんですよ、みたいな感じなんですよ、うん、わーって言うんですよ、
うん
うん、
って
言うんで、
ね、表現してる
んですね、そうそうそう、かわいいなっていう感じなんですけど、うんうんうん、そんな感情はそのね、まず2歳ぐらいだったら心から湧き上がってくるはずなんですよ、
うん、
人間としてね、
そうそう、
僕ら逆の大人になったらそんな感じで一個湧いてこないじゃないですか別にミーフィー言っててミーンってなれへんじゃないですか、
うん、ならない、ね、
中川さんもならないじゃないですか、
ミッフィーだなと思って
、そうそう、ミッフィーやなって、で、5分かよくできてるなって、
う
ん、それだけの話じゃ、そんな100回繰り返して見るような可愛さもないじゃないですか、だからどこでそのね、あ、なんか可愛いなとか、うん、そういう気持ちをこう失っていくのかな
でもよかったですよ、そのね、何の感情もないチェリーさん
がね、誰が何の感情もない、
ね、可愛いっていう気持ちがね、
いや、僕は
赤ちゃんにあってよかったですよ、本当
奥さんに似たんやろね、参りましょう、せーの
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、
はい、長めにね、
はい、ありがとうございました、はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、はい、大人のラジオは毎週日曜午後4時から、
はい、
ね、
4時から4時40分まで、
4時40分まで放送してますから ね、はい、お聞き逃しなく、
ぜひ、
ね、はい、選曲にもご期待くださいということで、ね、
明日はオールディーズです、
ね、オールディーズ来ました、
はい、オールディーズ特
集、夏の北欧インストゥルメンタル特集もそろそろ毎年あるよ、
もうでもね、夏の北欧インストゥルメンタルはもうないですね、
あ、そうですか、
うん、もうシーズンは、
あ、
は
い、そうか、
終わってます、
ね、そうかそうか、
うん、
ね、いろいろね、特集が、恒例特集がありますんでね、
そうなんです、
大人のラジオも聞き逃せない、
多分冬はクリスマスとか、
ね、そうそう、クリスマスソングね、必ずあります、はい、こういうのも聞き逃せない、大人のラジオファンの私としてはね、
はい、
聞き逃せない、聞いてください、さあ、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します、
はい、
さあ、
いや、また大阪に、
また大阪に、ね、大阪ばっかり行ってますね、ま
あ、ちょくちょく最近行くんですけれど、
ほ、
この間は久しぶりに会った、 人がいて、
はい、
でその話ってここでしたのかなと思いながら今喋ってますけど、
ここやったかな、ちゃうかったんかな、
ね、どうだったかなと思うんですけど、そのねタピオカブームっていうのがね あるじゃないですか、はいはい、
今ね
空前の
タピオカ、うん、第3次タピオカブームです。
ホスト界のナンバーワンと言われている、うん、ローランドさんっていう方が最近 ね知りません、
知りません
よ、ローランドさんっていう人が
知りません、誰なんですか、
ちょくちょくなんかテレビとか電
気メーカーじゃなくてローランド
に出てるの見るんです。ローランドって言ったらそうですけどね、違うんですよ、
違うの、うん、R44 じゃないの、
八王子市出身、
八王子市出身
下ホスト界の王子、もうすごい最強の人なんですらしいんです、まあ、見たことはないんですが、はいはいはい、テレビでね、
テレビでね、
そうしたらその方はねこうなんかカリスマなので、
カリスマホスト、
うん、もういろんなことやってて、どういうわけかお金を稼いでらっしゃるんですね。
それはホストやからね、
うん、ね、うん、だからその経営の方に回ってらっしゃるのか、今どういう状態なのか、
あれだからね、ギャラのバックがすごいんですよ、
うん、多分ね、でもお店出してらっしゃると、あ、
自分でもうやってはるんですね、
やってるんじゃないかな、
もうますますもうね、
他にもいろいろやってて
繁盛店です、ね、
あのローランドさんも地元にタピオカ店を出そうと
知らんがな、
計画しているらしい、
地元で八王子に、
ね、そうです、
あ、そう、
ねえ、まあ、そんなタピオカなんですよ、
分かりにくいわどんなタピオカや、
なんかタピオカランドができたとかでね、
東京タピオカランドね、
なんでしょうね、ランドってね、
分か
タピオカだらけ、
いろんなタピオカが ね食べることができるという、
タピオカって言ってもそんなに種類があるのかも私よく知らないぐらい疎いんです、
まあ、あんまりタピオカに詳しくても困りますけどね普段何してるんだっていう感じですけども、
これまでにブームが2回ぐらいあったらしいんですよ、
そうです、今回第3次ブームです、
そう、最初に出た時にちょっとブームになって、はいはいはい、ティラミスとか、
ま、そうです、
ナタデココとかあの辺の頃 で、はい、でその後2000年代にもう一回来て、はい、
2007年とかね、う
ん、でその頃私知ってるん
です、そうよね、
うん、
もうど真ん中青春、
そう、神戸南京町でもう食べたなとか、はいはい、なんかなんとなく覚えてるんです
よ、ね、僕も桃山学院大学のオープンキャンパスのリポート行った時に留学生サークルで食べたよ、
うんうん、ああ、なんかもう仕事感がすご
い、その時もテレフォンリポーターあまり使ったことなかったから、うん、あれねマイク近かったら音割れるんですよ、
そうなんです、
でも声大きいから、
うんうん、ちょっと話し気味でね、
そうそう、うん、むっちゃ割れて怒られた
覚えてるわ、あとイヤホン聞こえにくい、
そうそうそう、ないなあ、
うん、それです
よ、それしか覚えてないわ、タピオカやったら、
うん、タピオカ、うん、どんな思い出ですか、
ね、テレフォンリポーターの声が大きかった思い出や、
そういう機械がね、はいはい、今も
使ってますけど ね、ええ、もう田辺新宮なんかバリバリ使ってますよ、
そうですそうです、
新宮なんか基本それで使ってますからね、
基本テレフォンリポーターです、
ね、
柿城さんのリポートは、そうそう、あ、これテレフォンリポーターなんだなって思って、
そうそう、だからもう四角い乾電池もすぐ買いに行かなかった
あれどこかなみたいな、
そうそう、
意外とあるんですよ、
あるコンビニ売ってるからね、
私知らなかったですもん、これ、テレフォンリポーターの電池を買うためだけに買ったことしかない、
そうですよね、うん、あと使う、あとねギターのねエフェクターとかに使うんですけどね、そんなミュージシャン会社にいてないから、その電池をもうどこの予算で買うかで揉めたことあったからね、
ありました、ありましたね、
制作のお金で買うのか、
どうしたらいいんですか、
技術のお金で買うのか、
領収書はどうしたらいいんですか、そうそうそうそう、みたいな
ね、
そんなことはいいんですけど、
あ、そんなこといいの、はい、
そう、タピオカですよ、
はい、タピオカ、ね、
四角くないんです、丸いんですよ、
丸い ね、ほんまや、電池と違うわ、
黒かったり黒くないのがあるらしいとかね、
うんうん、
よくわかんないんです、
はいはい、
でその久しぶりに会う子が、はい、タピオカ、やっぱりタピカツをしたいと、
はあ、タピカツって言うんですか、
タピカツ、
タピオカ活動ですか、
タピオカ活動、
そうです、
活動家です、
活動家ですか、
はい、
一緒ですね、私と一緒ですね、
そうなんです、もう、
そうです
か、ほぼチェリーさんです、
そうなんです、うん、
タピオカイコールチェリー、
じゃあ飲まなあかんわ、うん、まだ飲んだことない、その2007年以来飲んでない、
飲んでないでしょ、
2006年から、
うんうん、今年に入ってそう1回タピオカそういう流行ってるから行ってみようと思って、和歌山市内の美味しい
タピオカ屋さんに、
台湾スイーツのお店に行っていただいたんです、
いいですね、
でもう一回はお祭りでタピオカジュースを出しているところがあって、うん、
あ、
でいただいたんです、はいはい、で3回目のタピカツです、うん、私にとってはね、はいはい、うん、この夏、
はい、
まさか、うん、あの有名店に行けるとはっていう感じで、まあ、私は知らなかったんですけれど、
有名店、
うん、台湾にもともとお店があるらしいんですけれど、それが日本に出店してきていて、
本場のね、
そうです、で東京大阪と他にもあるかもしれない、でそのお店が大阪にあるから行こうと、というわけになった
の、なるほど、いいですね、
そのお店集合ねっていうことになって、
はい、お店行き集合なん、
そう、人気店だ
から待ち合わせもっと別のとこで待ち合わせたら、
もう駅からすぐだから、もうそこでいいでしょうということになって、で多分行列になってるから、
なるほど、
先に着いた方がもう真っ先に並びましょうということになって、
すごい気合いですね、そこまでしてタピオカ飲まなきませんか、
やっぱりタピカツってそういうもんなんだなと思って初めてそこで実感するわけです、
なるほど、もう行列も辞さぬ覚悟で、う
ん、そう、これまで並んだことなんて一回もなかったですから、
ねえ、
そうで行ったら案の定先に着いたその友達、
子供
のね、
お
友達が、あの並んでますと、
は
あ
は
あ、行列があって、で、うん、テイクアウト用と、
はい、でお店で
そうじゃない用とあるんで、うん、そのお店で
軽減税率がどっちですかねみたいな話になってこれ 8% ですかとか、
大丈夫です、大丈夫です、
まだ10月から、
うんうん、一緒、はい、で お店で食べるので、うん、ゆっくり食べたいからね。
あ、そっか、
うん、なので何ってタピオカを食べに行くのがもう目的みたいになってますけど、うん、お話しするのが目的ですから。
タピオカを
久しぶりに会って話すのが目的で、で、はいはい、タピオカなんです、
はいはい、
なんでまあお店の方で並んでますから、うん、分かりました、
はいはい、
で駅から降りてとことこ歩いたらねもう行列が見えてるんですよ、うん、こんなところからみたいなところから、店の結構外なんです、ぐるーっともう店、取り囲みですよ。
そしたら横でサマージャンボ発売してたっていう
ね、いらっしゃいませ、
女神が来てほなクマさんディレクターが横で立っててリポート、
ね
マイク持ってたっていう。
その時はワイドかもしれ
ない、ね、ワイド、そう、謝罪です、はい、エコラから電波出してます、
ね、エコラから、皆さんエコラのことを忘れないでください。
忘れないで、エコラを忘れないで
青い車です。
そうなんですよ、
はい、でまあそれいいんですけど、
はいはい、
で、すごいなと思いながら、
ほんまに行列できてるんですね。
それはね、でもテイクアウト用の行列なんですよ。
あ、
でテイクアウトの方がものすごい列で、
いやでも今暑いでしょ、外でそんなん食べられないんですよ、うん、飲めないんです、
ねえ、
うん、
ゆっくりしたいし、
うん、
で回ったらお店の行列も、うん、まあテイクアウトほどではないんですがやっぱり並んでいて、
なるほど、
でテイクアウトの方は、まあうん、商品受け取ったらすぐなんで割と多分回転が早いはず。あ、回転が
早い、そりゃそうや、
ね、でもお店はお昼時ちょっと過ぎたぐらいで、
はいはい、混んでんねんね。
まだ混んでるんですよ、はい、お昼食べてらっしゃる方もいるんで、
あ、お昼
も
食べられる
んで
ね、
ランチも出てるんで、なるほどな、
台湾ラーメン、うん、
台湾ラーメンかな、
美味感ですね、うん、それかき、うん、
美味しい、からぎょっき、
からぎょっき、
で、いろんな、まあ、スイーツを食べる方もいらっしゃれば、
はいはい、
そのランチを食べている方もいて、これは結構長いことこれ待たないといけないなと、
うん、なるほど、
うん、行列並ぼうと、もうね、固く心に誓いながら、はいはい、って言っても喋ってたら30分ぐらいでスイスイスイとね、たまたまいい感じに入ったんですよ、
それラッキーですね。
でもまさか私これタピオカでね、うん、行列ができてるとか世の中で聞くけれども、まさか自分が
その行列にね
並ぶことになるなんて
思わないですよね。
思わなかったですね、うん、いい経験だったかなとは思います、
ね、そうですね、
うん、でこう見てるとお店に、うん、座って食べている方何が人気なのかなとか
気になりますね。
気になるんで、うん、やっぱり王道のミルクティーにタピオカが入ってるやつ、
あ、まあ要はミルクティーや、
うん、そうです
ね、
はい、
うん、
冷たいミルクティーです、
ティーやな、
はい、うん、あるいはあの白桃味とか
白桃、
うん、
白い桃、
ジュース系のものもあったり、
なるほど、
抹茶味のものもあったりするんですよ、
へ、
でお店ではそのタピオカがまず一つ名物なんですが、
はいはいはい、
もう一つ、トーファっていうスイーツがあってね、
トーファ
って豆の花って書くんですけれど、
豆の花、まあ、
豆腐プリンみたいな食べ物なんですよ、
へ、
それあの美味しくって、私も好きなんですが、その彼女も好きで、一緒に食べようかって一つ注文したんです、ね、
はいはい
はい、で甘いときたらしょっぱいのも欲しいんじゃないかっていう、
甘い、まあまあそうやね、う
ん、で2人ともお昼は食べていってるんですが、冷やし担々麺を、
冷やし担々麺いらんやろ、冷やし担々麺も
冷やし担々麺も言っとこう、
いらん、言っとかんで、だって昼ご飯食べたんでしょ、
そう食べてる、食べたばっかり、
じゃあなんで冷やし担々麺な、
でもやっぱり冷やし担々麺も食べよう、
おかしいやん、
しょっぱいの欲しい、
いやおかしい、いらんって、いらんって、
甘いしょっぱい、甘いしょっぱいのこの組み合わせがいいわけ、
他の店で食べたいやん、別にそこで
もうせっかく並んでるし、
いやいやいや、
ここでもう盛大に食べたいわけです、
いやいやいやいや、
で頼んだんですよ、
うん、
担々麺1個と、豆腐1つで、タピオカあの2つね、1つずつ、お願いします、でしばらくしたらお待たせしましたって来たんですが、冷やし担々麺も来て、
うん、
でトーファが、
トーファ、
2個来たんですね、
うん、
私の頼み方が間違ってたみたいで、
うん、1
個ずつだと思われたみたいな、そうだから豆腐プリンは結構な量が、う
ん、あ、大きいんや、
大きいんです、
こんなちっちゃいカップに入ってんじゃなくて
結構大きいんですよ、
は
で、そのすっごい美味しいんですけど、
いいじゃないですか、じゃあね、うん、食べたい、
だからスイスイ食べたんです、
うん、
お腹いっぱいになっちゃって、
そうやね、
うん、でこれタピオカまでたどり着かないぞという話になったんです、まだタピオカ来てないんです、
あ、まだ来てないの、
そうなんです、
飲みながらじゃないの、
もうこれは来る前に先にテイクアウト用の容器に入れてくださいって言おうと、
あ、そうやね、
いうことに、
そうしようそうしよう、
うん、で結局それを持ちながらちょっとまた食べ終わってから歩いてね、うん、
はいはい、
タピカツしながら帰ったんですけど、
すごいなんか楽しそうなことやってるね、
うん、なんかそう女子って感じがします、女子というかね、女性ですけど、女性という感じがしましたね、
そうやね、
流行りの
絵に描いたような、
そう、
絵はな、そんなんもな、
たまにはこういうことも
そうやや
ってもいいんじゃないかと、
ね、たまにはね、やっぱパソコンの前でブツブツ言いながら編集したりとか、
ね、
なんか空気の悪いスタジオで喋ったりとか、
とか言いながら、ね、
そうそうそう、でバシャーンってやったりとか そういうのじゃなくてね、
プリンターがなんか出ないとかね、そうそうそう、紙をガチャガチャやったりとかね、
そうそう、で裏紙ガーって詰まってギーってなったり、うん、ってそうそうなったり、うん、あのファックスの紙ガーって巻いたり、感熱紙巻いたりね、
なんで巻いてるのって、
そうそうそう、
手動で巻いてるんです
よ、そう、泣けてくる
もん、もう今巻いてますよ、
もう今巻いてる、この間まで巻いてたのか、
ついこの間まで巻いてました、
メモ用紙ガーって来て、うん、裏紙のメモ
ガーって来て、資格が合わないんですよ、注文したファックス用紙がね、そうそうそう、でなんでってなってね、そうそう、
巻き直して巻いてたりとか、
そう、
中川さんが巻いてたんです、
シュレッダーをね、そうそうそう、あの入れたらなんかすぐ紙詰まって、
ギ
ーギー開けたらもういっぱい、
ボワーボワー、
もう掃除してよみたいな、ね、
そうそうそう、う
ん、誰も取らない、
ね、誰も取らない、ギギギってなって、
なぜか私が入れたタイミングなんです
よ、ギーとキューってね、まあそういうね、
殺伐としたことは忘れて、だから、
ええ。
うん、すごくね充実しました。
あ、よかった、
うん、あ、こういうことこういうこと、休みってこれ、
そうそう、それですわ、
うん、
ね、
ちなみに冷やし担々麺がこれまたものすごい美味しかったんですよ、
ね、そう、
それだけ食べに行きたいぐらい美味しかった、
ほんまに、
うん、
僕そんな冷や担々麺も食べたことないのに、
あったかいのは食べたことあっても、ね、冷やしって食べたことなかった、
食べたことないわ、むせるだろ
すごい美味しかったです、
そう、
ごまだれの味が効いててクリーミーでね、
あ、いいですな、楽しそうやな、
また行きたいな、
またぜひ行ってきてください、はい、
リフレッシュした
い、羨ましい、
はい、
もう一個もリフレッシュせえへんな、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。あずきバーといえば
井村屋さん、
井村屋さんのね、あずきバー有名ですよね、
なんかニュースになってましたけどね、この間ね、
そうなんですよ、うん、和歌山放送でも絶賛放送中、武田鉄矢今朝の三枚おろし、うん、ね、毎朝8時40分から、うん、ね、武田鉄矢と、文化放送の水谷香奈さん、
はい、
おいかなってね、いつも鉄矢さんがね、うん、慣れ慣れしく喋ってますけれども
いいんですよ、
あ、いいんですか、
ああのアシスタント
おいかなってね、うん、だから下丸さんがおいともみって言うみたいな感じでしょ、
言わないですけどね、
言わないですけどね、
下丸さんちょっと距離を、
そうなんですよ
取ってる、
ね、武田鉄矢さんがですね、
はい、
この小豆ば中村編の小豆ばは硬いんだよって言ったんですね
私リアルタイムで聞いてた、
あ、聞いてた、
スタジオで聞いてて、なんか違うなと思ってたん
です、まあ、中村屋ってメーカーもあるよね、でも
あるんです、あの
水羊羹とか作ってるよね、中村屋ってよく銀座中村屋って書いた、なんか
あるあるある、お菓子 ね、
お土産でもらうよね、百貨店で、
ありますあります、
ね、
だからそういう店もあるから、
うん、
なんか何らその瞬間は違和感ぐらいだったんです、
はいはいはい、
なんか感じなかった、なんかしながら聞いてたんで、
ね、
んと思ったぐらいだったんです、
そうなんですよ、
うん、
早速ですね、まあ、インターネットではですね、もう井村屋ではないかっていう ね話して、まあ盛り上がりまして、うん、でまあ実際井村屋のね人も見てて聞いてて、
公式の方も、ね、
これはなうちやなという話に、う
ん、
まあ、なったんですけど、でございます、ね、そう、でもあの番組想像ですけど多分ため取りやと思うんですよ、うん、多分まあどうですか、帯で1ヶ月分ぐらいは取ってんじゃないですか、
うん、最低でも2週間は取って
ね、2週間やったらもうしょっちゅうスタジオ行かなきゃいけませんが、うん、やっぱり1ヶ月近くは想像ですけどね、
想像ですよ、
ということでちょっとタイムラグがあったんですけども、先日の放送で、
はい、
井村屋でしたと、
そうなんです、それも聞いたんです
けど、あ、それも聞きました
もうすごいすっきりして、
ああね、やっぱり
よかったと思って、うん、あ、今反映されたんだなと思って嬉しかったです
、ねね、そうですね、合気道の稽古終わりに食べるアイスね、中村屋の小豆バーは硬いんだよと発言、うん
気持ちは分かりますよね、
そうですね、うん、で
もそれによってやっぱり、その時々でね、
そうですね、
パッとこうやっぱアドリブでお話しされてるんだろうなっていうのも、
そうですね、
なんかこう感じますし、
そうですね、武田鉄矢さんのパワーはすごいですからね、
うん、なんかね、
あのネット番組ってね、いろいろありますけども、
うん、
やっぱりね、
うんうん、
あの今朝の三文字なんかも長いですし、ね、よく聞かれてる番組ですからね、
うん、
たまにね、みんな米朝の町長出てきますけどね、
うん、
CM で ね、
そうですね、
ドキッとしますけどね、
うん、あれってなる、
そうそう、あれでも人気らしいですよ、やっぱあの CM ね、評判いいらしいですよ、和歌山放送で撮ってますからね、あれ、
そうですよ、皆さん和歌山放送のコマーシャルですからね、
全国へ
流れてます、和歌山放送クオリティ、
そうなんですよ、はい、ファーファーファー
ファー長
です、ファーファーファーってやつね、また梅の季節だったら流れますからね、
美味しいですからね、
まあ、小豆バーの話ありましたけどね、
あ、そうそう、うん、
もらっちゃった、
何を、
中川さんなんかもアナウンサーやからね、もうもらってばっかりでしょ、うん、本当に
いただけるって本
当ありがたいでしょ、
ね
ね、もらってばっかりや、
しそまるさんなんかもっと、ね、もっともっともっとそうで、
しそまるさんなんかね、あの、うん、外に取材に行くこともまあ多いじゃないですか、
うんうんうん、
特にね、昔もっとあの若手中堅時代多かったと思うんですよ、うん、今はねどっしりとベテランですけども、うん、そしたらもう取材先でいろいろね、
そうい
ただいてくるという、
そういう話もよく聞かせてもらいます
ね、え、うん、嬉しいですよね、うん、ということで、まあ、今井村屋の小豆はありましたけど、駿河屋のこしあんソフトっていうのもありましてね、
はい、
ええ、
あれ美味しいんですよ、また
ね、で、うん、この間の和歌山港にですね、豪華客船が入港しまして、
うんうんうん、
ちょっと 船の名前忘れましたけど、
ダイヤモンドプリンセスか
なですかね、うん、なんか入港しましてね、
うん、
で、角道アナウンサーがね、
はい、かく
ちゃんこと角道アナウンサーが、早速ですね取材に行きまして、
うん、
で船の様子をね撮ったりとか、まあ、インタビューなんかしてると、
うん、
駿河屋の総本家駿河屋の、河合さんが 販売をしてて、
うんうんうん、そうだそうだ、行くっておっしゃってました
ね。そうなんですよ、うん、で、そこでコシアンソフトをもらっちゃったというね。
まあ、ね、なんかほっこりしますね。
そうなんですよ、うん、ね、武田鉄矢さんは、イムライの小豆バーをもらい、うん、和歌山放送では角堂さんがコシアンソフトをもらうこういうね、まあ、展開になってるわけ
です。そうなんです、そうなんです、
ただ駿河屋の河合さん、角堂さんがプライベートで見に来たと思ってたみたいですね。
あ、そうなんですね、多分取材ですね。
そうそう、まさか仕事やと思ってなかった
っていう
ね、
うん、
夏終わる。
ああ、終わりましたね。
高校野球がね、智弁和歌山が星稜に負けまして、もうちょっとでしたけどね。
私その時、リアルタイムで聞けなかったので、はい、もうすっごく気になって試合の状況が、ね、でも常に調べてたんですよ、
はいはいはいはい、
出先で、うわどうなるんだろう、
言ってくれたら全部紹介、電話で言ったのに。
でもそう、チェリーさんは多分今これツイートしてるなと、
いや僕ツイートしてなかったです。
してなかったですか、
あれは多分球場からじゃないですか。
あ、球場のツイートなんですかね、うん、すごい細かく、だからそれ見ながら、
球場から県庁さんがやってたんじゃないですかね。
それはあの、レギュラーの、
いやいや多分そうよ、
本当に、そうなんですか、
一緒に行ってたと思います、記者と一緒に。
あ、そうなんですね、いやなんかすごく細かく綺麗に ね、
そうですね、
書いてくださってたんで、
そうなんです、
見てました、ま
あ、そんなんでしたけども、まあ、先ほどもちょっと冒頭言いましたけど、スタジオで、平井アナウンサー、ね、管理職、そして
管理職、
そして編成担当のベテラン女性、ね、元総務、ね、ベテラン女性、そして、横のデスクでは、土曜日デスク、ね、猫屋さん、そして角度アナウンサー、そして下では、コピーライターの M ディレクター、そして北尾アナウンサー、そして、我らの高校生、三浦千秋さん、僕と、全員が、高校野球気にしていたというね。
そうですよね、でこういう展開になってくると本当にもう力入りますよね。
どうなのかどうなるって、いつ終わったどうしようって、もうハッピーアフタヌーンもこう、わー食い込んできたみたいなハッピーアフタヌーン食い込んだからこの後我らまでどないしょみたいなね、まあミュージックスケッチをお送りしたんですけどね。
あ、なるほど、
ミュージックスケッチの枠初めて生でやりましたけど、
ポチッと、
生で喋ってもらいました。テーマ曲だけ出して、
あ、ラ
ララ原稿書きましたよ僕。さて和歌山放送、ここからはちょっと懐かしい音楽をお送りするミュージックスケッチの時間です、ね、でもあれまだ仕事中やでとか、
あれは夜を想定してるので、
そうな、朝のバージョンっていうのもあるんですけど、昼ってないんですよ、だからちょっと適当に書いておきましたけど、いい経験になりましたね、ついに見た、時間なくなってきたな、山本ディレクターの予想トーク、あのツイッターでね、山本ディレクターと、ダンディーカオルちゃんこと井上カオルさんっていう人と、あと紀州の競輪博士こと岡本慎吾さんって言ってるんですけど、の3人の、予想会 の動画が上がってまして一般の方がね撮影したんですけど、
これもリアルです、
ね、初めて見ました山本さんが予想トーク、でも初めて見た山本さんは、3人の中でちゃんと仕切ろうとしてました、ちゃんと進行してました、
司会進行
で、真面目役でした抑え役でした僕はできる山本さんが暴走するキャラかと思ってたんですけど、
いやもうすごいきっちり
すごいきっちりして、時間管理すごい気にしてた、
すごいから、
それを感じました。あ、もう時間がかかってきた、大スクープ、
お、なんでしょう、
河合元アナウンサータワーマンションに住んでいた、
なんと、
でも10階だった以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした